ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。私のですね、いろんなコメントなんかを見ますとね、私が今考えてることと、ひばりクラブの方はね、かなりしょっちゅう見ていただいているので、私の考えの、こう、変化とか、基本っていうのがですね、大体お分かりの方もおられるんですが、まあ、なかなかね、毎日聞かれてて、なんでここはちょっと誤解され、まあ、もちろん意見の違いはいいんですよ。意見の違いはいいんですけど、なんで武田はこう言ってんのかっていうような感じのね、なんか、まあ一番、僕との差のですね、一番大きな原因はやっぱりデータの違いなんですね。僕はどこにこう書いてあるっていうのはもちろん知ってますが、だからこうだというふうにはならないんですよね。僕の場合は、あそこにこう書いてある。例えば、リサイクルならリサイクルがここにこう書いてあると。だけど、私はそれをさらに計算したり考えたりするとこうなる。ということで、まあ、コメントでですね、批判っていうか私の反論の多くはですね、それはもう考えてますと、もちろん。もちろん考えてるんですが、例えばこの前、石油がどのくらいあるかというのは、まあ、私のほぼ専門ですから、まあ、日本の新聞とかテレビで言ってるような内容と違うのは当然なんですよね。違わなければですね、ある意味じゃ学者としての存在価値がないんですよ。例えば、もちろんね、寿命というのは、この前面白いのがありましたよね、コメントで。寿命というのは推定埋蔵量に毎年の消費量割ったもんだからって、もちろんそんなことは分かってるんですが、その推定埋蔵量というのがですね、常に資源会社の作戦で決まってるんですよ。実は二つありましてね。まあこういうことを、だから日本の今政治がうまくいかない。まあもしかすると我々の子供たちが大きな被害を受けるかもしれないという、僕は心配してるんですけどね。それの一番大きなのは、あまりにも日本人っていうのは政府が言ったとか、NHK が言ったってことに、まあ、信じすぎるんじゃないかと思うんですね。まあ日本が今までいい国だったから、あまり大きな嘘をつく人がいなかったっていうことに、まあよるんですね。まあこの前、ミャンマーの人が言ってましたけど、もう中国人と翡翠かなんかの取引をしたらもう中国人嘘ばっかつくんでもう大変なんだって言ってましたね。まあそういうところに住むのは良くないことですけども、そういうところに住んでれば、まあ僕がね、石油が4000年つっても、それに対して火災埋蔵量を毎年の消費量で割った分が寿命なんだからとか言ったところでですね、夜店で物を売るようなやり方で今数字が出てるんですよ。特に資源なんかはものすごくお金に関係するんでですね、まあ、例えば日本ですとね、なんか東京で太陽光発電をやると400万くれるとかね、そういう話がもう山ほどあるんですね。太陽光発電なんか特にそうで、税金をもらえるので、太陽光発電がプラスになるって言ってる人がいるんですけど、僕なんかはちょっと頭の構造がよくわからないですね、そういう人の。つまり税金っていうのは周りの家の人が出したお金ですからね。自分が使う電気を周りの人が出している税金を使ってプラスになったって喜んでもですね、まあそういう人が世の中にいることはよくわかってます。自分さえ得すればいいと思ってる人がいますからね。まあそういう人は、まあ、ひばりクラブとか落語会とはちょっと距離があると思うんですよ。やっぱり自分で働いた分だけで満足だと。まあ、病気したりね、不幸が訪れたら別ですよ。ですけども、普通に働けるときは、ね、自分で働いて、まあ、自分で生活をするというのは基本なんですね。ですから、税金をもらって、要するに補助金とかには全部税金ですから。例えば小池百合子さんが補助金出しますって言って、それは小池百合子さんのお金を出してるわけじゃなくて、東京都民が出した税金をただ分配してるだけなんですね。ですから、東京都の補助金で太陽光発電をうちは作ったけど、結構あれいいですよ。プラスになりますから、なんていう人がいてね。それで、あ、それ、なんか補助金かなんかいただきませんでしたって言ったら、いや、もらってますよ、もちろんって言うんですね。そうしますと、これは、周りの人の税金を自分が使って自分だけが得してるってことになるんですね。そういう考え方もありますよ。ズルをして生きるっていう考え方ありますからね、それは。だからそれはそれで僕は 僕は人の考えが間違ってると言ったことないんですよ。僕はそういうズルはしないっていうことを言ってるだけのことなんですね。ですから僕のこのブログに書いてあるものはズルは入っておりませんので、その点は了解していただいてですね、この前も長いコメントをよく調べて出してくれた人がいるんですけど、まあ、別にね、他の方もおられるからいいですけども、そうするとどういうことになるかって言ったら、私が考えてる分が無駄になっちゃうんですよね。元に引きずり戻されるっていうかですね。それからまあ、資源量なんていうのはですね、やっぱり国際的なもので学会なんかが一番詳しいんですよ。それからもう一つはね、やっぱり世界各国の資源量調査みたいなもののデータからいかないとですね、そこの間にこう利権が入ってるもんですからね、利権の入った数字でね、一生懸命やられてるから本当にね、この人時間の無駄だなぁと思ったりしてね、まあかわいそうに思ったりしてます。で、そのもう一つの理由はですね、私は何を今考えてるか、いつも私考えてることはね、ちょっと世の中と違うんですよ。まあだからこそ読まれる人にも価値があるわけですね。私なんかも本出しますけど、私が出す本っていうのはですね、そこら辺を見たら書いてないっていうことを書かないと本っていうのは売るのが失礼ですよね、第一ね。当然のことを書いて売るっていうのは変ですからね。今ね、非常に僕重大な局面に達してると思ってるんです、私はですよ。2025年という年はですね、今までと全く違う年だとこう思ってるんですね。まあ今年の正月の1日のね、元旦のコメントからそういうこと言っておりますので、やはりコメントを読んだり、先日ね、私の、このひばりクラブをよく読んでる方がね、いろいろとお話をしました。よく理解されてましたね。ただ、やはりね、人間っていうのは人と同じ考えまで行くってことはあまりありませんし、いいかとかはわかりませんからね、それが。なんで大きな変化が起こってるかっていうとですね、実は1990年は人類がかつて経験してない状態になったんですよ。実は。すごいことでね。何しろ人類は700万年前に生まれました。まあ、その時は猿に似てるんで、あれなんですけども、それからずっとですね、もうごく最近に至るまで、だいたいその生産量カーブっていうのを見ればよくわかるんですけどね、実は。第二次世界大戦というのがすごい大きな影響があって、それでそこで生産量がもう飛躍的に増えて、まあその後の主要国における GDP の伸びがまた非常に早かったもんですから、1990年にですね、人類初めて人類が生きていく上で必要なものの量って決まってるわけですね。今いくら70億人、80億人になったっつったって、それをその人たちが生きていくのに必要なもの以上のものができるようになれば、結局基本的には生活の考え方、やり方が、人生が全部変わっていくわけですね。今まではどちらかというと、もう日本はちょっと特殊なんですね。日本にお住みの方は、日本人というのは今までそんなに大きく困ったことってないんですよ。日本列島に住んでて、もう生きていけないから、もう外国に攻め入って、外国の人を皆殺しにして食べるものを取ってこなきゃいけないというようなことは日本では、歴史的に起こらなかったんですよ。もちろんアジアね、ユーラシア大陸なんかでは、そういうのが頻繁に起こってたわけですね。大体平均言えば150年から200年に1回、どっかの地域で、全部なぎ倒して殺して、そして、自分たちがそっちに移り住まないといけないとか、そこの作物を全部取ってこないと、自分たちが全滅してしまうというようなことがしょっちゅう起こったんですよ。だから、それで戦争も多かったし、皆殺しも多かったんですね。それから考え方も、まあ、日本人よりかずるくなったっていうのは、まあ、生きるために仕方ないでしょうね。まあ、日本は本当に歴史的に稀でですね、まあ、縄文時代一つとっても全部の時代を今言わなきゃいけないんですけど、本当はですね。縄文時代1万4000年続いたんです。一回も戦争がないんです。武器も見つからないし、矢が刺さった骨も見つからないんですね。で、これはどういうことかって言いますと、もうこれは学問的にも定着してますけれども、食料が常に十分にあったわけです。もちろん一時的に食料が減ることはあるんですけど、そういうのを克服できる程度の衝撃だったわけですね。だから日本人っていうのはですね、外国に攻めて出るということがあんまりなかったんですね。まあ例外的なものもありますから、まあ、そういうものを、例えば、縄文時代から言えば今1万6000年以上経ってるので、 1万6000年の間にね、1回か2回ぐらい、本当に困らなくてもね、誰か戦争の好きな大将がいたらその人がやったりしますからね。まあ、そういう例外はいつもこのひばりクラブで言ってるんですけども、例外を取り出すときは十分気をつけなきゃならないんですよ。その例外が本当にその時代を象徴したり、そういう例外なのか、それともたまたまそこにいる人がね、ちょっと凶暴な人だとか、そういう時もありますからね。例外でなければある程度、歴史を考えたり、科学を考えたりする。科学もそうですね。例外はあるんですね。この前、隕石が降ってきて、だいぶ大きな損害を受けるんじゃないかっていうのは、科学的な例外もあるんですね。隕石が落ちてくるなんて全くの例外なんですよ。だけど、例外は起こることは起こるんです。だから、その、例外として、それが定常的にね、地球に住んでいる動植物、人間に影響を与えるっていうのは、議論するとおかしくなっちゃうんですね。もうしょっちゅう50年おきにでかい隕石が落ちてくるっていうようなことに発展させましたね。時々そういう人いるんですよ、心配性の人で。もうあんな隕石がもう10年ごとに降ってきたらどうしようかって。いや、そんなことはないんですね。ですから、たまに1個の隕石が落ちるって、まあ2700万年ごとに1個なんですけど、大体はですね。だからその2700万年ごとに1個みたいなやつを日常起こるんだっていうような、論理にすり替える人って結構いるんですね。心配性の人とか。だからそれは気をつけなきゃいけないですね。ただ、現状は1990年に起こったことっていうのはですね、これはもう巨大なんです。これで巨大なことは、このブログでも話しましたけど、これは重要なことなんですね。なぜ重要かって言ったら、それが現実に我々の人生に影響が及ぶようになったのに25年かかったんですよ。それはね、これだけ大きなことですから、すぐには変わりません。で、徐々にね、みんなの意識が変わってきて、で、現在、2025年っていうのはおそらくね、歴史的に今から1000年ぐらい経ったらね、人類が生産においてもう特に新しい活動が必要なくなった年というようなことになるかもしれません。ところが、これに伴ってものすごく大きなことがあるんですよ。それはね、今まで我々の人生っていうのはですね、その大半が、自分たちの生活を維持するための活動だったんです。まあ仕事と言ってもいいし、恩返しと言ってもいいしですね。労働と言ってもいいし、搾取と言ってもいいんですけど、何と言ってもいいんですけども、いずれにしても、我々の活動の約8割ぐらいはね、感じとしてですよ。時間は8割いけませんが、自分の意識としては8割ぐらいが、例えば家を建てなきゃいけない、車を買わなきゃいけない、ご飯食べなきゃいけない、着物を着なきゃいけない、子供を教育しなきゃいけない。そういうことで、まあ自分が働いたり、まあ、いろんな先祖のものを使用したりね、そういう必要があったわけですね。ところが、その8割がですね、これからどんどんなくなっていきます。かなり急速になくなっていくと思います。現在、その急速になくなっていくやつの少しが今露呈してきてますね。で、毎年我々は人生の過ごし方を変えなきゃいけないんですよ。そして僕がですね、一応自分で皆さんがどういうことをしながら人生を送るようになるかなって考えますとね、これは続々っとするぐらい変わるんですよ。ほとんどの人が準備しておりません。ですからね、やっぱり一つ先に準備してた方がいいんじゃないかと思うんですね。私の考えが常に正しいなんて思ってないんですよ。僕はもう全然そういう意識ないんです。学者でとして訓練した人で、本当に訓練を受けた人はそういう考えはないんですよ。だって学者ってのはもともと新しいものを考えるわけですから。今のことで判断はしませんからね。ですから、皆さんとちょっとそこも違うんでしょうね。多くの人がよくコメントで、今こうだっていうことを一生懸命、力説される人もいる。それはよくわかっております。だけど、私の言ってるのは5年後、30年後ですからね。だから今の状態とは違います。それを今度からもよくね、私も反省してよくね、それ言おうと思ってます。今から今日から話し始める、これからの人生というもののですね、大半はですね、まあ30年後、10年後かな、早ければ10年後、時間が経てば30年後、まあこういうふうにこう時間が違うのはですね、例えば今女性の多くがどうしようかなと思っていることがあるんですね。これは今までは20歳で結婚して、今までっていうのは江戸時代ぐらいですよ。普通の生活をする。20歳ぐらいで結婚して、夫婦が揃って生きているってのは大体40歳だったんです。だから夫婦生活ってのは20年しか続かないんですね。 20年しか続かない人生しかなかったって言った方がいいでしょうね。ところが今は30ぐらいで結婚しまして、80ぐらいまで揃ってますね。50年になったんですね。そうすると20年間の夫婦生活というのが、まあ人類が誕生して、今から150年前まではそうだったわけですよ。江戸時代の終わりから明治にかけてですからね。それが突如として変わってきたわけですよ。本当に突如なんですね。っていうのは、我々の日本人の平均寿命は男女とも43歳だったのが今から100年前なんですよね。別に戦争があった頃じゃないんです。もう日露戦争が終わってからもう15年も経って、次の戦争までまた15年ぐらいあるっていうね。それ人口動態って言うんですけど、そういった人口動態に影響のないぐらいの平和な時代だったんですよ。だから今と比べられるんですね。それの100年前の平均寿命は43歳ですからね、日本人の。もちろん長寿の人もいれば子供の時亡くなる方もいるんで、そういう人とりあえず出してきたやつと思うんですけど、平均として話せばね。それがね、もうどんどん伸びて、もう80歳超えてしまったわけですよ。それで男性の平均寿命は今81で、まあ、結婚して奥さんが生きていれば83ですね。そういうきちっとした統計を詳しく言えばですね。それでまあ女性は88ですので、おおよそ80過ぎまで夫婦生活が続くんです。そうするとね、女性の人に時々聞いてみるんですね。本当に江戸時代は結婚生活2人が愛し合うというのは20年だったんですけど、それを50年に伸びることを承知で、生活設計とか二人の気持ちとかを、夫婦の気持ちとかを考えておられますかっていうと、今まで私は聞いた女の人で、考えて計画的に生活してした人はいませんでした。そうですね。だからなんかね、閉経して、それで子供も巣立って、まあ、家の中も子供たちも結婚していなくなった。夫婦二人になった。まあ、夫の職業もそれほど厳しくなくなった。もしくは定年になった。その後の生活って言いますと、計画してなければね、やっぱり変なことになるんですよ。今まではね、家を支えてくれたという意味で、夫にご飯をあげてたと、作ってた。しかし、それがなくなったのに、なんで私まだ世話しなきゃいけないの？なんで洗濯しなきゃいけないの？ってことになるんですね。夫の方は夫の方で、いや、今まで十分に働いてきたから、ご飯ぐらい食べさせてくれよと、こういう気持ちですからね。どうしても夫婦生活が歪むんですね。そこのところまで考えてなかったってことなの。それはね、なかなか難しいことですね。私がその例ですけど、私が生まれた時は、平均寿命は45歳でした。だからもう、私とっくの昔に死んでるはずなんですけど、平均寿命がどんどん伸びるもんです。追いつかなくてですね、まだ生きてるっていうことなんですね。ですから私は自分で45ぐらいの時によく考えて、50歳で会社を辞めて、何の会社に不満もなかったんですけど、会社を辞めて、そして第二の人生を歩き始めたわけですね。それから夫婦の間のこともそれをよく考えて今まで運営してきました。そういうことがこれからも必要なんですね。それをもし考えれば、まあ自分が考えたことが間違ってて自分に被害を受けるのはしょうがないんですけども、考えていなかったっていうのはいけないわけですね。で、1990年に起こった大変化が、2025年から顕在化してくると。じゃあそれに対して何が必要か。いや、もうものすごく突拍子もないものが必要になってくるんですよ。簡単に言えばですね。まあ、一番重要なのは芸術だと思うんです。いや、皆さん芸術なんていうでしょ？仕事がなくなって遊びになるんじゃないんですよ。そこが難しいんですよ。今、時短なんて言ってますけどね。まあ、時短っていうのは日本文明にもともとないもんですから、それがまた大変なんですが、ヨーロッパは時短っていうのは概念がありますからね。一応時短の後の状態っていうのは、ヨーロッパ人は一応頭で考えられるんですけど、日本人は時短という概念がなかったもんから。それないにはもっと日本文明の方がいいからなんですけどね。時短がなかったので、時短って言われても困っちゃうってことになるわけですね。アメリカ人の平均的な人生のイメージというのは、45歳までに一応のお金を貯めて、そこで仕事を辞めると。それで遊んで暮らすと。その遊ぶっていうのが何かと特定されてるんですね。ところが日本人は、まあできればね、定年になってもね、少しの仕事があった方がいいよ。これ貧乏、お金が足りないっていう意味もあるんですけど、それよりか多くはですね、何もすることのない人生っていうのは、ちょっと辛い意味があるってことです。それをですね、ここではお話をして、このひばりクラブとか落語会の方が、 私の考えというか将来像が合ってるかどうかわかんないですよ。将来非常に大きく変わるってことかもしれない。それは私が50歳で会社を辞めて第二の人生、今第二の人生なんですよ。僕第一の人生と全く違う人生なんですね。それだから今ニコニコと私生活してるんですね。一応、まあ、健康とかそういうのはわかりませんけどね。だけど、一応計画通りに進んでるということで、まあ、自分としては、まあ、充実した人生を送れるだろうなと思う間もなくですから、そう思っております。ということで、明日からですね、今からの人生ということで、どういう変化が起こるのか。これ人によって全部対応が違いますから、それを少しお話ししようと思います。その時にコメントいただくのは全然結構なんですが、今までこうだったとか、ね。それから、どっか NHK がこう言ってたっていうのは僕には関係ありません。ヨーロッパがこうだったっていうのも関係ありません。日本文明非常に特殊ですから、日本人としてこれから考えなきゃならないことに絞ってですね、お話をさせていただきたいと思っています。